ウェルカムトゥザレディオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。
こんばんは、柴田薫です。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、はい、
今日のテーマは、はい、まあ、脳のね、脳面作家の、佐々木光夫さんにこの、まあ、来ていただいて、
はい、
脳についてね、いろいろと30分間これから学びたいと思うんですけど、
は
い、
脳の世界ってすごくやっぱ奥深いと思うので、今日はいろいろお話の方を伺いたいなと思って楽しみにしてまいりました。
いや、脳の世界って僕も全く知らないんですけどね、まあ、なんか神秘的な感じとか、だからこの21世紀にね、そういうむしろその室町時代とか、安土桃山のこの時代にある程度確立されたものをね、今もう一度見つめ直すということは、ね、未来を見る意味でもね、大事かなと思うんですけどね。
なんかすごくこう内面的なものをなんかこう伝えてくださるっていうか、脳っていうのは、
うん、
なんか表情であったり、
う
ん、なんか人の喜怒哀楽とか、
なん
かすごくなんか人間のこう奥深いとこをね、
う
ん、表現されてるんで、すごくやっぱり最近になって特に面白いなと。昔はなんかその良さが分からなかったんですけれども、うんうん、
まあ、日本古来の、まあ、伝統芸術、
そうですよね。
まあ、佐々木みつお、まあ、佐々木さんね、どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。明日から、京都文化博物館、三条高倉にあるんですね、
はい、
そこの5階で脳面展開催されるんですか。
はい、はい、そうです。まあ5階が、まあ、ブースが5つに分かれてまして、まあ、そのうちの1つを私が使わせていただくんですけども、まあ、他にも脳面展が2つやってますんで、はい、その期間中は3つの脳面展が一度に見られるということになりますんで、脳面に興味をお持ちの方は非常にお得だと思いますんで、ぜひいらしてください。
柴田さん、これラジオなんで、はい、ちょっと映像がないんですけどね、佐々木さんっていう方はね、ちょうど今50歳、
はい、
51になります。
51ですか。まあ、ちょうど数年前にね、お会いしまして、それがあんまり合ってない。たまたま鴨川でこの前ね、
そうですね、偶然だったですね。
まあ、立命館ずっとしたからね、で大学出られて、数年会社勤務されて、で元々家がそういう脳の衣装とか、元々その西人関係でしょうかね。
そうなんです。脳衣装屋ということです。うん、で、まあ、うちで、まあ、裏に旗屋が7台ほどありまして、はい、でそれで手織りで脳衣装を織って、で、まあ、仕立てまで全てして、で、農学研に納めるということです。でそちらの仕事は、まあ、兄がおりますんで、はい、長男で兄が継いでまして、まあ、今社長でやってますけども、で私は、まあ、気楽に一人で能面を作らせてもらってるという状況です。
多分大学の時にスキーのアクロバット
なんかの、そうですね、
こうプロみたいな選手で活躍されたということを聞いたんですかね。
そうですね、まあアクロバット、まあ、エアリアルという種目では、まあ、一応日本では一等賞になった方あるんですけども、
本当に、すごいですね。
でそれでそのエアリアル賞っていうのがありまして、で、まあ、それでこうスキー場あちこち回ったりとか、それとか札幌の、雪祭りですね、はい、あそこの雪祭り会場、大通公園にそのジャンプ台を作って、でそこで、宙返りとかして、それをお客さんに見せる。
全然違います
よ。違うでしょ。
そういう風にスキーでもう一流になられてたのに、どうして佐々木さんその能面師になろうと思われたんですか。
まあ、ですからスキーはずっとはできないですからね。まあ、その後その、まあ、札幌のスノードルフィンズっていうところで、インストラクターやってたとか、オーストラリアでやってたんですけども、でもやっぱり、まあ、スキーピークがまあ30までぐらいで、で、まあ、あとは、登ることはあまりないと思いますんで、うん、ですからやっぱりもっと、違うものに挑戦したいなという思いがあります。
それが平成元年からでしょ。
そうですね。で、まあ、もともと小さい頃に能面に興味を持ちまして、で、まあ、そのことが頭の片隅にずっとあったんですね。で、まあ、でも まあ、他の会社勤めなんかしてる時もそういうこと全然忘れてたんですけども、でもまあいろいろ東京で会社勤めとかして、で、やっぱりこれは僕はずっと一生この生活は僕には合わないなというふうに思ったんですね。まあある意味挫折したのかもしれないですけども、いやい
や、でもその子供の頃になんかどっかずっと思われてたその能面、結局まあ今お仕事にされてるんですけど、その佐々木さんにとってその能面のこう魅力っていうか魅了されるとこってどういうとこだったんですかね。
どうでしょうね、まあ、子供の頃はまあ単純に綺麗だなと思、うん、まあ、女面を見て綺麗だなと思った、で自分で作ってみたいなと思いましたね。うん、魅力どうでしょうね。
でもなんかよくね、あの表情のない人の顔をね、うん、あの能面のようだとかってそうそう例えられたり、するんですけど、実際私その能の舞台見に行った時に、本当にこう同じこの能面なのに、そのちょっとした仕草とか角度で笑ってるようにも見えるし、すごく悲しんでいるようにも見えるし、怒ってるようにも見えるというか、それがすごく能面の深いとこっていうか、すごいなって、私そこになんか魅了されちゃったんですけど、あれって同じこう平面のように見えるけれども、やっぱりその彫り方で変わるってことなんですよね。
表情があるかないかっていうのと、まあ、関連すると思うんですけども、まあ人形のような顔ってありますよね。生きてないような顔ってありますよね。それとあと生きたような顔ってありますよね。でその、能面っていうのは、やっぱりデフォルメされて、そういう形式が決まってて、でその中にはめていくわけですけども、その形式にはまっていながら、それでいて生きたような顔を作ることができれば、それにはあの表情が生まれてくる。で、それが優れた能面だということだと思うんです。
それは魂を打ち込むっていうね表現あると思うんですけどね。魂を入れるんですか。
いや、あのね、それはね、意識しないですね。まあ、あのですから、まあ、なんていうか自分自身としては特に意識はしていないです、ね。まあ、あの人によってはね、そういう、魂を打ち込むということを、意識して作ってらっしゃる方はおられるけども、でも 僕の場合はそれは意識しないですね。だから、まあ、やっぱりずっと作っていて、その、なんかここを次はここを掘る、次はここを掘るっていうのを、まあ、感じたままにそのまま手を動かしているという。
感じたままにですか。
そうですね。
あのこう面を映すっていうんですか、
はい、
あの、もともと、それはもうある種桃山時代に面っていうのが大体できてて、それをその完成されたものをね映すっていうことになれば、あまりこう自分のオリジナリティを入れることによって能面自体が変わってくるんで、ただ昔の完成されたそのままのものを作るということでもあるんですか。
ね、その辺が、まあ、非常に、ね、能面を作る場合に問題になるところなんです。でそこの考え方はやっぱり能面師一人一人いろんな考え方があって、まあ、あの能楽師の方もその辺はいろんな考え方をお持ちなんですけどね。で、まあ、例えばね、完璧に古いものと、すごくも細かいところまで同じように作ろうとしますよね。で古い元々のものが作られた時っていうのは、まあ、ほとんど創作面に近いような形でもうすごい勢いでガーって作るわけなんですよ。でそこにまあ、ある意味力も生まれてくると思うんですけども、それを、完全にコピーしようと思って、あの、細かく細かく、作っていくと、それはやっぱり その勢いという意味では真逆の方向になってしまうと思うんですね、うん、だからその辺がまあ現れかんか人の、顔に対する 感覚っていうのはねものすごい鋭いと思うんですよ。だからもう 人ってその顔から読み取ることってものすごく多いじゃないですか。
そうですね。
でね、脳の中で、うん、物の形を認識する部分と顔の形を、認識する部分と比べたら顔の形の方が大きいとかいうふうなことを聞いたことあるんですけど、まあ、これはちょっとあまり確かじゃないですけども、でも、相当まあ細かい表情とかね、そういうこととか、まあ、例えば年齢であるとか、それとか、まあ、その人種とかね、そういうことでもものすごく細かいところまで顔から読み取ることができますからね。でそういう顔に対する感性を相手にする、まあ、造形なわけですよ、能面っていうのは。だからそういう意味でね、ものすごく、まあ、難しいと感じますね。
なんかこうやってもやってもこう到達点が多分ないっていうか、なんかもっとこんな風にってやっぱ思いが出てくるんですかね。
そうですね。ですからその、古いもので優れたものってもうそれはもうものすごい優れたものあるんですよ。でも本当に天才が作ったと実感するものが あって、これ真似できないと思うものあるんですけど、それはねやっぱりね、やっぱその人のでないと作れないような気がしますね。でまあそれをレプリケートすることはできますけども、でもそれはやっぱりねある意味練習だと、修作だと思うんです。でやっぱり、まあ僕の場合はそこからもう少し自分なりに こなしたものを作っていきたいというふうに思うんです。
20年間で約80ぐらい作られたんですか。
いや、能楽家に収めたのが80面ぐらい で全てであれば、まあ、200足らずぐらい。
200足らずって言うけども、20年で200ということは結構多いと思いません？
多いですよね。
毎月一つ作ってもどうなんですか。10年で120考えたら、そうですね、20年で240ですね。
そうですね。
毎月一つっていうのは結構大変なことないですか。
まあ通常オンナメントか割合形の単純なもので一面作るのに1ヶ月ぐらいですね。でもう少し形の複雑な般若であるとかまあ、いろいろあるんですけども、そういうものの場合だと、まあ、1ヶ月半から2ヶ月かかるものもあります。
前お伺いした時に、同時にいくつも作っておられましたね。一つをずっと集中して作るというよりか、目を いっぱいこう出してくださったように思うんですけどね。
出した時はね、はい、でそうですね。で、まあ、なるべくなんていうかな、やっぱり一度、まあ、仕上がったと思っても少し時間が経つとまた見え方が違ってくることがありますんで、だから、ね、何回かしばらく置いてから見直すっていうことをした方がいいようですね。いいと思います。
まあ、面をこう打つまでに、やっぱりいろんな修行期間があるでしょ。やっぱり人から直接そのお師匠さんが習ったり、自分でできるものはないですね。
そうですね。
だから20年前に始められても、やっぱり修行期間とか10年ぐらいそのテイクオフっていうんですかね、するまでにかかりますね、普通。
そうですね。で、まあ、私は最初ある能面師の方のところに、その能面教室に行って、まあ、そこで習ったんですけども、で、まあまあ、結局1年半ぐらいしたらもうなんか 卒業やとか言って追い出されたんです
。すごいなそれは。
あとはじゃあ独学みたいな感じになるんです
か。まあそうなんです、
天才や
それは。すごいですよね。
いやでも、その師匠もまあ2年ぐらいしか習ってられなかったので、まあ、
じゃあもう本当に基礎を習ってあとはもう自分で掘り下げていくっていう作業になっていくわけなんですか。
あのねやっぱりちょっと職人の良くない部分かもしれないですけども、やっぱり全てを教えることはできないんですね。自分で苦労してこう見つけ出してきたようなことを全てこう教えることはできないし、やっぱりその盗むということですね。
そうか、だからその教育もそうですね。
そうですね、うん、だから師匠はね自分の表をもう惜しげもなく見せてくれはるんですよいくらでも、うんうん、でもやり方は直接は教えない。それは自分で見つけろっていうことなんですね。
いやそれは勉強だ。リベラルアーツっていう、まあ、学問でも、
うん
うん、先生が教えるよりかやっぱり生徒がそれを盗むっていうかね、うん、自由は取るべきものであるというね、
うん、
基本なんで、やっぱり自分の意思があって初めて学べるんですね、能面というのは本当に奥深いですね、
うんうん、
まあちょっとここでブレイク入れましょうか、
はい、
いつも、ハワイのノーシアの音楽聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシングタングジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
柴田香織です、よろしくお願いします。
本日のゲストは能面作家、能面師の佐々木光雄さんです。
よろしくお願いします。
明日から、京都文化博物館、ね、三条高倉で、
はい、
10時から5時ですか。
6時です。あ、最終日日曜日だけ5時になります。
そうですか、
はい、
そこで、なんか入場無料って書いてあるんですけども、
はい、
50種類ぐらいのこう能面を、
そうです、はい、47面ですね。能面45面と舞楽面2面ありますけど、
うん、能面って全く僕知識ないんですけども、どのぐらい種類があるんですか。
まあ、分け方にもよるんですけども、細かく分けると250種類ぐらいありますけども、まあ、大雑把にと言いますか、今の脳の原稿局すべてを演ずるために必要な、能面というのは、まあ、60種類最低あれば、
基本形が60種類ある、はい、ということですね。
そうですね、
うん、
でまあ、同じ種類の中でももう細かく、分かれる場合がありますんで、
例えば鬼の面とか老人とか男とか、
はい、
女とか霊とかね、
はい、
大体大きくて5種類ぐらいで表現できるんですか。
そうですね、はい、それぐ、その分け方になります。鬼神ですね、女男、鬼神女、
長というのは沖縄っていうかそういうあれですか、
ね、おじいさんということですね。
霊っていうね、あのどういうふうに描くんですか、霊を面で描くっていうのは。ちょっと、
ね、私らとちょっとピンと来ないんですよね。
いや、能面っていうのは全て基本的には霊ですね。まあ、と現在能って言って霊ではない、幽霊が出てくる出てこない能も ありますけども、それは特殊であって、で、まあ、多くの場合、まあ、男の役だったら下面って言って面をかけないでそのままで出てくることもありますし、で、まあ、現在能で面かけるものもありますけども、基本的に能面を全て霊の面だと考えていいと思います。
霊っていうのは内面を見えない何かを、無表情だけど表情っていうんですかね、それは表現するという、
その心の内っていうんですかね、その情念っていうか、そういうあれなんですかね。
いや、ちょっとそれちょっと抽象的すぎてよくわからないですけどね、その辺は。
なんかね、能面がね飾られてるの見たらなんか素通りできないっていうか、なんかすごくそのなんか表情っていうか面からなんかこう訴えられてるようなそういうのを感じるし、もう舞台やったらもっとですよね、そのやっぱりだからストーリー性よりもすごく私は能面のなんか表情から伝わってくるものがあるなって思うんですけどね。
あ、そうですか。
なんていうのね、例えばオペラ座の怪人っていうのは僕好きなオペラがあるんですからね、あれ面でしょ、
そうですね、でもまあ西洋の場合だったらマスクですね。マスクっていうのは基本的に覆うっていう意味ですよね。
覆うという、はい。
で、だからこう顔を隠すのが面の役割なわけですよ。
はい、
仮面舞踏会っていうやつ。
そうですね。
面を被るとその人の性格も全部変わるでしょ。
ああ、そう言われますよね。美
魔女の方がね、また違う面を被れば、ね。そのまあ不細工な人もなんか美しい面をかぶれば変わるかもしれないし、美しい人も変わるかもしれないし、
まあ、映画でハンサムスーツとかってあって、やっぱりハンサムな顔のスーツを着て、イケメンになるとやっぱり態度まで性格までこうみんな変わっちゃうっていう、ね、そういうやっぱり力はありますよね。
そうですね。で、まあ、能面のことを表って言いますけども、はい、でそれは表、まあ、表に出る 表情になるっていうことですけども、顔になるっていうことですけども、ですからそのやっぱり能楽師の方はその鏡 の、まあ舞台に出る前に幕の裏にある、鏡の間っていうのがあるんですけども、そこで、まあ、表をかけて、で鏡と対面して、でしばらくその、表の人物のイメージをこう自分の中に浸透させられるという、で、まあ、その役に、なりきって惹かれるということなんだと思いますけどね。
あのヒノキの木から、まあ、あの自分のこうなんか奥深い思いをね、その面を打ちながらこう、いろんな表情を作っていかれるでしょ、例えば生きるということはね、自分の顔を作るということでもありますね、
そうですよね、
清い生き方をすれば、清い顔になるかもしれないし、顔っていうのはね隠せないし、
なんか年齢を重ねれば重ねるほどほら、自分の生き様が表情に出て自分の顔になっていくって言うじゃないですか、その親からもらった顔から自分の顔になっていくっていうね、
だから面を打つということはそうに 魂が宿ると思いますよ、やっぱり。
そうですか、
でもそれ無意識に佐々木さんされてるんじゃないですか。
佐々木さん見た時、まあ光悦でいいんですかね、芸術村の方でしょ、そちらの一軒で
釈迦壇
ね、そこで一人ずっと面をね持っておられる、これは孤独どころかどうなってるのかなっていうね、その
そうですか、
でその方がねスキーの選手やったりギャップがね
不思議。
いやですからね、
あれ時は無心なんですか、
無心というかね、ですからね、どっちかというとね、このまあ夜中にこう面を見たら怖くないかとか言われるんですけど、
ね、怖いわそ
れ。私も怖いと思う。
やった春姿でもっと怖いかもしれない。
そうやね。
でもね、僕の場合どちらかというとね、そっちの世界にいるようなんですよ。だから、人間の方が怖い。
人間の方が怖い
という気がしますね。
ある意味そうかもしれないけど。
だからその辺がちょっと感覚的にずれてしまってるかもしれないです。
いやもうなんか超越してはる
とか。超越されてるわ。
なるほど。でもなんかね、掘るのもそうだけど、掘るよりこうやっぱり色塗る、方がなんか私難しいとかって聞いたことあるんですけど。
まあ、彩色ですけども、その能面の場合は古色をつけるんですね。で、まあ、作った、最初からもう何十年何百年っていう時代を経たような、色をつけるっていうことなんですけども、で、まあ、そういう古色をがついてる方がやっぱり能舞台に、かかっても落ち着くし、でも出来たての表っていうのはやっぱりこう浮いて色が浮いてしまって、あまり馴染みが良くないですね。
時を経てから面というのは良くなっていくんですか。
うん、そういう考え方がありますね、それはやっぱりで、能楽師の方はやっぱり古い良い表をすごく大切にされてます。もう本当の宝物を、のように扱って、
僕ら、ね、働いてもね、まあ歌方のようにこう消えるようなもんですから、面を作られたら500年後1000年後にも、ね、佐々木さんが作られた面が残ってる、
うん、いやいやそれはですからわからないです。で、もし残るものが少しでも作れれば、
一つでも残ればいいですね。
そうですね、それは一つ残れば本当にいいですね。
でも私も思います、やっぱこう作品っていうか、自分のそういうのがこう残っていくって素敵な仕事だなって、
今までそれを もちろんずいぶんたくさんの表が作られてきましたけども、でもその中でやっぱり現代にいい残って評価を得ているものっていうのは数少ないですからね、
日本古来のこう伝統芸術で、例えば食っていこうと思えばね、食べていこうというのは大変なことだと思うんですよね、
はい、
もう佐々木さん今日来ていただいて、僕はこのシンクタンクジャーナルっていう番組は、まあ、世界の方にいつか聞いてほしいと、今聞いてなくてもね、はい、もうずっとシリーズでやってきていつか聞いてほしいと、まさに京都のど真ん中から世界に発信する番組というのはね、
はい、
京都の本当にこういう奥深い、まあ、能面というのはまさにそれに適中してて、で能面を、ね、まあ、いわゆる打ちながら僕は教育の原点っていうことにね、なんかつながるような感じがするんですね。
ああそうですか、教育の原点、
教育の原点でしょうね、
どの辺がつながる
んですか。つながるとずっと師匠さんのあれを盗んだり、こう一生残るものをね、永遠に残るものをこう作ろうっていうね、そういうことですね。
うん、
やっぱり何事もやっぱり気持ちが入らないといいものはできないですよね。
だけどその佐々木さんの魅力はギャップですよ。好きにやったはずですよね。あれという。本日のゲストは、能面作家の佐々木みそさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。